皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ついに帰国しましたよ。こっちに着いたのは水曜日の朝早く、正確に言うと午前1時半ごろ。そしていきなり42度の真夏日になりました。日本にいる間にじわじわと顔を出していた日本アレルギーはこの温度の変化でいきなり悪化。驚くほど目が腫れたと思ったら、生まれて初めて一重まぶたの自分を鏡の中に発見しました。今週はゆっくりしたいなと思ってたのですが、仲のいい友達の誕生日パーティーがなぜか車で片道5時間のところで行われるため、また10時間座ったままの移動がたくさんありそうです。オーストラリアって広いんですよね。片道5時間車でドライブしたってまだ同じ州の中にいるんですけど。さてさて、今日のポッドキャストは愚痴を言うがテーマではなく、冬季講習会の様子をお話ししようと思っています。来れなかった方もいらっしゃいますしね。様子の方はこれからビデオを編集して YouTube に上げていきたいと思います。あ、そうそう、少しずつですが過去のポッドキャストも YouTube にアップロードしています。今までブログからポッドキャストを聞いていた人たち、これで過去のエピソードを簡単に検索、そして聞くことができるようになったと思います。もちろんポッドキャストのアプリを使っている人はいつも通りそのまま過去のエピソードを簡単に聞けるとは思いますが。また話がずれた。さてさて、2016年幕開けとなった冬季講習会は今年で2度目ですが、初めてだったことがいくつかありました。1つ目は写真オーディション。15名しか参加者を集わない冬季バレエ講習会では教師群が5名、生徒は15人という贅沢な環境を作り、参加者の大きな成長を期待しています。そのため志の高い生徒の参加を期待して、今回から書類審査をすることにしました。ですがこれね、あまりうまくいったとは言えません。書類で見るものと実際に現場で見るものは違うんですよね。当たり前だけど、今回も書類でしっかりと選んだ予定でしたが、すごく伸びたダンサーと全然上達しないダンサーの差が激しかったです。ここら辺の詳しい話はまたブログにしますが、成長したダンサーイコールクラスで一番上手というわけではないけれど、5日でこれだけ成長したらこの1年ですごく伸びるということはすぐにわかりますよね。今回が2年目となったバレエ講習会ですので、前回から続いての参加者というのもいました。その中でも2人、去年と比べ大きな違いの見える子たちがいました。彼らは書類審査でも体型、筋肉のつき方、そして文章の書き方に大きな違いがあり、嬉しかったです。まだプロレベルには遠いことは確かですが、顔つきが変わっていました。勉強したい意欲、今までやることをやってきた自信、それらは教師群みんな感じたことです。バカはやっぱり踊れないというのも改めて感じました。頭の良さ、これはバレエダンサーになる上でも大事、そしてこれは教えることのできない才能なのかもしれないというのも再確認です。頭がいい子にストレッチを教え、足を高く上げさせることも、高くジャンプをするためのエクササイズを教えることもできるのだけれども、頭の悪い子はどうしようもありません。来年の講習会までにはこれを見分けるテストを考えつけないといけないなって思ってるところ。その他に今回が初めてだった企画はマスタークラス。教師のためのバレエ解剖学講座ではバレエレッスンに使える解剖学だけに絞って勉強していきますが、実際に体でやってみることと頭に入っていることは違うので、解剖学を応用、そして実践できるクラスを作りました。いつも指導で発している言葉、レッスンで使っている動き、それを説明できない人が多いのにはびっくりしました。マスタークラスを継続して、そして数多く実践していく必要があるんだなということは今回深く感じました。特に幼い生徒や大人バレリーナさんを教える場合、先生の話を聞いているよりも先生の動きを見ている方が多いです。そして動きを真似していく。そのためそのようなグループを教えている先生はある程度自分でも解剖学的な動きができていなければいけないんです。冬季講習会に参加するくらいのレベルや年齢のダンサーであれば先生が動く必要はほとんどなく、だからこそ海外留学すると向こうのバレエの先生は椅子に座ったままだったりするのですが、それは ある程度生徒のレベルが揃い、生徒のゴール、強いてはクラスのゴールがプロを育てることだからできることなんです。そこまでいってないランサーを指導する場合は、動けることは大事になってきます。そのことに対面したので、春の北海道セミナーの内容を急遽変更することになりました。本当は2グループダンサーをと考えていた北海道2日間バレエセミナーですが、2グループ目を教師用に変更します。2日、計8クラスのこのセミナーで、見本を見せるべき教師の体も作ることにしたんです。つまりマスタークラスのレッスンが指導に使えるための解剖学実践クラスだとしたら、この北海道セミナーは踊れる体を作るための、いわば体作りのエクササイズのためのセミナーとします。留学をしたことがないバレエ教師も2日間1日中踊る模擬留学で、留学を目指す生徒、留学をしている生徒の気持ちを感じることができると思います。ここもやっぱり文章で読んで知っていることと実際に体験して分かることって違います。できない自分と向かい合うっていうのも留学に対して一番最初に起こることで、今回の冬季バレエ講習会参加者の人たちも2日目、3日目にやはり疲れが出てお家で泣いちゃったりっていうこともあったそう。そこから這い上がってくる強さというのもやはり必要なんですよね。まだ発表会なので、自分が踊っている先生は特に生徒のヒーローなんですから、頑張って体を作りましょう。私の受け持つクラシックとポアントクラスの他に、森脇トレーナーの行うエクササイズとストレッチのクラスがありますので、生徒に安全に強化エクササイズやストレッチを教えたい人も使える内容になっているはずです。私 DLS を通じて教師の方々への指導に力を入れているのですが、これには大きな理由があります。生徒一人をセミナーで教育しても、ストジオに戻った途端先生の理解がなければ、彼女はせっかくして勉強の知識を使えず、また昔と同じレッスンに戻ってしまうんです。けれど先生一人を変えると、そのスタジオに通っている生徒すべてに影響がある。怪我して踊れない生徒を作るようにするためにも、やはり結局は小さい頃からの先生のレッスンでの予防も必要になるんですよね。だから教師のクラスをこの春も増やしていきます。もう一つ、今回が初めてだったのがオフ会。これは私が期待していた以上に内容の濃いイベントとなりました。本当に楽しかったし、ゲストの方のスピーチも面白すぎました。4時間という長いイベントでしたが、話題の絶えない、そして内容の濃いイベントになったと思います。残念だったのは、参加者の中に若いダンサーが少なかったこと。このような内容はぜひプロを目指す子たちに聞いてほしかったんですがね。プロダンサーとして食べていくという現実を見てほしくてオーガナイズしたのですが、私のマーケティング力が足りなかったのだと反省しています。バレエ界の裏話というか、現実を見据えて考えるイベントは今後もたくさん行っていこうと思いますので、今回逃しちゃった人はぜひ次回参加してみてくださいね。その後に行われた愛さんに聞いてみようも、いろいろと面白い質問が出てきて楽しかったです。バレエセミナーや講習会と違って、誰でも参加できるイベントだからこそ、さまざまな職業の人、質問が出て私も勉強になったし、参加者の人もいつもと違った目線でバレエを見ることができて新鮮だったのではないでしょうか。ということで、新年早々私もたくさんの学びがあった来日、楽しかったです。本当に毎回日本で素敵なダンサーや教師の皆さんに会うたびに、こちらに帰ってくるのが辛い。日本に完全帰国しちゃおうかなんてことも考えることがたびたびあるのですが、こっちの新学期が始まるまであと2週間、その後はまた50人のダンサー VS 佐藤愛という毎日の戦いが繰り広げられるのでしょうね。新学期は様々な学校から新しい生徒たちが参加してきます。ということは、ストレッチはウォームアップでありませんだとか、スクワットができなきゃジャンプはできませんなんていうのをまた一から教え始めなければいけないんです。そして毎年何人もの生徒が退学していくのも見なければいけません。ダンサーになりたいという夢と現実の差は思ったよりも大きいんですよね。来週からのポッドキャストはまたブログピックアップに戻ります。リクエスト感想は hello@dancerslifesupport.com まで。 iTunes レビューもどうぞ今年もよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。